特集1、つながる笑顔、広がる地域の輪、2ページ。地域で支え合いながら、まちづくりを進めていくために、市内各地で、チコミ、地域コミュニティ連絡協議会を中心とした活動が行われています。この活動を推進するために、第2期、みんなで数で長崎虹色プロジェクトを策定しました。この特集では、チコミの活動内容や虹色プロジェクトで示す街づくりの方向性に沿った取り組みを紹介していきます。問い合わせ、地域コミュニティ推進室、電話 829-1283。 1.チコミって何？チコミは地域活動の中心である自治会や育成協、PTA、事業所など様々な団体が集まり、地域の困りごとを解決するために必要な取り組みを考え、実行する組織です。近年、人口減少やライフスタイルの変化などで、地域のつながりや支え合いの形も少しずつ変わってきています。チコミを設立することで、多くの世帯が加入し、近所のつながりが深い自治会や、子どもを通じて多くの家庭と学校がつながる PTA など、それぞれの強みを生かし連携することで、情報共有などが行いやすくなりました。例えば、テグマ地区では、自治会で清掃活動を行っていましたが、担い手不足で清掃活動の参加者が少なくなっていました。そこで学校や PTA と連携して小中学生や保護者世代を巻き込み、宝探しに見立てて楽しくゴミ拾いを行うゴミ宝探しサルクを開催。この事業は地域のパトロールや危険箇所の確認なども兼ねていて、子どもを守る仕組みになっています。他にも、西北港区まちづくり協議会では、地域を歩きながら歴史や魅力を再発見し、地元愛を深める西北サルクを開催。学校と連携することで、小中学生から高齢者まで幅広い世代の交流が生まれています。また、上長崎地区コミュニティ連絡協議会では、地域の長崎大学の学生と連携して夏祭りを開催するなど、それぞれの地域の課題や特性に合わせて、チコミが活動しています。チコミの様々な活動、夏祭りや集まった子どもたちに説明する様子などの写真があります。チコミについて分かりやすく紹介した動画を作成しました。ぜひご覧ください。二次元コードがあります。インタビュー。アイデアを持ち寄って地域を育てる。戸町未来まちづくり協議会会長、下道正義さん。戸町地区では、戸町未来まちづくり協議会の立ち上げをきっかけに、地域の動きが大きく変わりました。今までも行事などを通して自治会や各団体同士の横のつながりなどがあったのですが、最近は特に協議会を中心とした情報共有がしやすくなり、一緒にやろうという流れが自然と生まれ、連携がさらに強まりました。その象徴が戸町くんちです。コロナ禍で、くんちなどの共同芸能の中止が続き、子どもたちのくんちへの関心が低くなっていました。そこで、授業としてくんちの練習を行うなどして、3年ぶりに戸町くんちを開催することができました。学校と連携することで、くんちの練習を授業に組み込めたように、各団体が連携することで、様々な取り組みを充実させることができています。 会議だけでなく、行事や日常の挨拶などで関係性が深まり、自然と新しい取り組みが動き出していく。そういう循環が出てきたのは大きな変化です。もちろん課題もあります。自治会の担い手不足や加入世帯の減少は深刻で、地域の基盤をどう維持していくかはこれからの大きな課題です。それでも、チコミという場があることで、人やアイデアが集まりやすくなっているのは確かですね。こうしたらよかね、と思ったことは、まず行動に移してみる。それが地域が変わる第一歩です。これからもみんなで知恵を持ち寄りながら、戸町を暮らしやすい地域に育てていきたいですね。下道正義さんの写真があります。2. 第2期長崎虹色プロジェクト策定。新たに策定したみんなで住んで長崎虹色プロジェクト、長崎市地域まちづくり計画では、2つの柱に分けてまちづくりの方向性を示しています。1つ目がみんなで取り組む地域のまちづくりです。例えば、愛宕小学校区まちづくり協議会では、星の観察などを行うイベントで、地元中学生が作った絵本を投影して読み聞かせを行うなど、多世代を巻き込んだまちづくりに取り組んでいます。次に、未来へつなげる体制づくりです。例えば、土井の首地区コミュニティ協議会では、自治会以上や自治会に入っていない若い世代が集まって、自治会加入促進のための意見交換などを行う土井活ミーティングを開催しています。地域の実情に合わせて、暮らしやすい街づくりを行っていきます。策定に関する意見交換会の写真があります。プロジェクト本編はこちら、二次元コードがあります。3. つながりを育てるチコミの取り組み。地域で顔を合わせ、言葉を交わす関係や、日々のちょっとした支え合いが安心して暮らせる街づくりにつながります。各地域のチコミでは、このようなつながりを大切に、それぞれの主体が強みを生かしながら様々な活動に取り組んでいます。西北校区自主防災組織、西北地区、西北校区まちづくり協議会通年開催。自治会では高齢化が進み、単独で自主防災組織を作ることが難しいので、幅広い世代がいるチコミで自主防災組織を立ち上げました。自治会や関係機関と連携して避難所運営訓練会などを運営しながら安心安全な街づくりを行っています。備えがあると安心です、と会長の田上さん。ハロウィン110番、大園地区、大園商工区コミュニティ協議会、10月頃開催。仮装した子どもたちが子ども110番の家をめぐって、その場所と見守ってくれる人を知り、お菓子をもらう防犯イベントです。仮装の衣装や袋は地域の福祉施設の利用者さんが作成するなど、地域全体で取り組んでいます。行ってきますや、ただいまの声が嬉しいです。会長、平さん。氷見祭り。氷見地区、氷見地区コミュニティ連絡協議会、11月頃開催。地域のつながりや交流をさらに深めるため、地域の団体や小中学校、高校、大学、事業所などが力を合わせて開催しています。中学生が職業体験を行えるブースなどもあり、事業所と連携できているからこその取り組みです。 参加者の笑顔を見るとやりがいを感じますと会長の西田さん。学童を見守りたい。ダイヤランド地区、ダイヤランドまちづくり連絡協議会通年開催。主に高齢者に協力してもらい、学童見守り隊を結成。毎朝、子どもたちを見守ることで、犯罪の抑止だけでなく、日常の声かけも行い、住民の安心感を高めています。子どもたちからの挨拶が嬉しいです。会長の寺田さん。買い物支援事業。古賀地区まちづくり協議会通年開催。高齢者の買い物が不便という声を受けて、この事業に取り組みました。大型商業施設の協力により、地域への移動販売が実現。高齢者の見守りや交流の場としての役割も担っています。買い物ついでにおしゃべりも、と会長の浜田さん。樺島灯台の活用。野崎樺島地区、野崎樺島地区コミュニティ連絡協議会、3月頃開催。海上保安庁協力のもと、年に1回地元の灯台を開放。桜を鑑賞しながら行うウォーキングや、地元商店などの出店もあり、賑わっています。この地区伝統のハイヤ節を踊るなど、伝統の継承と地域の活性化につながっています。めったに見られない風景です。と、会長の小川さん。三重地区体育祭。三重地区、三重小学校区まちづくり協議会、鳴海台小学校区コミュニティ協議会、あぜかり小学校区まちづくり協議会、10月頃開催。三重、鳴海台、あぜかりの3つのチコミと三重地区体育会が連携して体育祭を実施。運動を通して地域住民の交流や一体感が生まれています。ここで生まれたつながりは普段の地域活動にも活かされています。皆さんも一緒に汗をかきましょう。運動不足の方もぜひ。と会長の小里さん。もっと詳しく、現在活動しているチコミの一覧をまとめています。あなたの地域でもチコミが活動しているかも。全52のチコミの取り組みをぜひご覧ください。二次元コードがあります。あなたも地域の一員に。会長の田上さん。様々な団体が連携することで、新しいつながりが増えて、挨拶や声かけも自然と増えました。地域がぐっと身近に感じられるようになって、いざという時に助け合える安心感も生まれています。皆さんも一緒に地域を盛り上げましょう。